みんな天才家チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Ellie. This is the September 1st issue. Today's our message is, Your life is yours.
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りする予定でしたが、今日はみんな天才家機構本部事務所からお送りいたします。
夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
春人です。
煩悩二丸です。
はい、暑いですね残暑が続いておりますが、皆さんマスクをつけていらっしゃいますが、お元気でいらっしゃいますでしょうか今日皆さんにお伝えしたいことはですね、いかに私たちがいろいろな、なんていうの、価値観が刷り込みがあるなっていうことを最近感じているんですよ。
ほうほう。
はい。で、最近でもないんですけどね、例えば私ね、若い頃にバブルを経験したわけですけど、成功者は何々をしているとか、例えばね、その頃に流行り始めたのがね、手帳のね、オーガナイザーなんですよ。スケジュール帳とか、なんかものすごい分厚いのが流行ったの覚えてらっしゃいます？
システム手帳ってやつ？
そうそうそうそうそう。あれにさ、予定がびっしり書いてあるとかいうのにすごい憧れたんですよ。私友達がいなかったから予定真っ白
持たなくていいからいいじゃん。
そうなんですよ、そうなんだけど、そういうのにすごい憧れてましたね。ブランド物のバッグとかね、だけどよくよく考えたらね、まあ年を取ったから分かったっていうのもあるかもしれないんですけど、そういうものに全然なんか今では魅力を感じなくって、いかにこうテレビに左右されてたのかなっていうのが最近思ってますね。
あのね、大昔からさ、なんか例えば聖徳太子が木のなんかお札みたいな持ってんじゃん。なんて言わあれ、
あれなんて言うんですかね、
手に尺みたいなの持ってんじゃんで、その昭和の時代なんかみんな手帳持ってて、今もみんな携帯持ってんじゃん電車乗ったらこうやって見てんじゃん。なんかあれね、昔のその木のあれみたいなもんじゃん、
聖徳太子の尺みたいな、
は
い、
そうそうそうそう、だから全然進化してない。
ああそうですよね、
あれもなんか書いてあったんだろ、こう忘れちゃいけないようなことをね。
そうらしいですよね、他にもね、そういうことがすごいテレビとかね、ブームだけじゃなくって、生活の隅々まで結構あって、大学もいい大学に行けば幸せになるとか、大企業に行けば幸せになるとか、そういう刷り込みが強すぎて他の可能性が見えなくなってるなっていうのは感じてます。
でもいいじゃん別に、気づいてないイコール幸せなんじゃないの。
気づかないという、
そうそうそう、
知らんかったけ、
だって楽しそうにしてんじゃんみんない
やそうでもないですよ、なんかね、大人になってから今ね、 なんか SNS とかやってるとすごい気づくんですけど、うん、大人になってから自己啓発セミナーとか、うん、第二の人生第三の人生というか自分の可能性を広げたいって言って、うん、資格とかをいっぱい取ってる人、
うん、
でも取るだけでそれが活かせない、
うん、
でそれにはこれ活かせないのは次のこの資格が必要だって言ってどんどん資格マニアになっちゃうとか、
うん、
そういうのもねなんかこう刷り込まれてる気がするんですよ。
ああ、
うん。
まあ資格ってね基本的にほとんどの場合が民間資格でしょ。
うんうんうんうん。
で逆に国家資格になっちゃったものっていうのは国家が整備を進めたものなので、うん、もうすでに終わった産業なんだよね。
そうなんですか。
そうじゃんだって。
そうじゃん。
そうじゃんだって今お医者になって何ができんの。
はあ。
お医者の数ってコンビニの数より多いで。
うん、そうですよね。
何をすんの。悪いことするしかない
じゃん。そういえばあの私ね通訳案内士の資格持ってますけど、
うん、
お客さん来なくなったら何すんのって感じです。
いやだって別に通訳案内士の資格を持たないと、
うん、
あの通訳ができないなんてことないじゃん。
うんうん、
案内もできないわけじゃないし、
うんうんうん、
まああの旅行業法っていうのがあってさ、
うんうん、
その法律でくくると
そうい
う話だけど、うん、でも旅行ってそんなもんじゃなくて、
うんうん、
楽しみに来てんだから、うん、楽しい人をガイドで雇うよの。
そうですよね、
うん
うんうん、
その人が国家資格持っているかどうかはあんまり関係なくてさ、その人に頼みたいから頼むのであって、
うんうんうんうん、
俺たちいつもそうだよな。
はい、そうですね、
うん、うんうん、どうやって探すんですか。今ちょっと興味がふっと湧いたんですけど。
いやだってそういう人って僕がこのヨセミテ公園に限っては僕は絶対人に負けないとかって言ってる人がいるからさ、ちゃんとそれ以外のとこは分かんないよってちゃんと書いてあったりするからさ。
うんうんうん、あのアメリカなんかはね、
うん、
ガイドの試験と資格とかないみたいですよ、
うん、いや当たり前なんだよそれが、
うん、うんうんうん、
だからそもそも資格っておかしいだろって思うわけ、
うん、うんうんうん、
一番ひどいのは調理師資格だろあれ。
そうなんですか。
だって別にいらないじゃん。
ああ
開業するにあたって。
あ、いらないですよね、
うん、
あれ私初めて知った時びっくりしたんですよ。いらないんだと思って。
何のための資格なの
ね、うん、みんな取ってるのにと思ってね。
あれ調理師学校が設けるための資格でしょあれ。
あ、そう言われればそうかもしれない、
ね、やらしいんじゃ。
やらしい、
金ばかり取って。
そうそうそうそう。フグ免許だけでしょあれ、毒物の扱い方だからさ、
うんうんうんうん、
国家資格になってるからね、
うんうんうんうん、
だけど国家資格だからって今フグ免許取りたい何に役立つ。フグ屋やらない限りは別にいらないじゃん。
魚屋さんはね、それが
フグを扱わなきゃいいじゃん。
うんうんうんうん。
磨きってあのもう身にしてあるフグだったら別に免許なしで扱えるわけで。
ああそうですよね。
自分でさばいて出すとなると資格がいるか、
う
ん。
そうそうそうそうそうそ
う。うんうんうんうん、
あとね別にフグ釣ってね自分で食べる分を自分でさばくのはこれもまた別に資格いらないよ。
あ、自己責任、
うん、うん、うちの父親がフグさばいて食べろって言われた時はちょっと父親に先に食べてみてって言って30分ぐらい経って食べたよね。
ひどい。なんてひどい親子なんだ。お父さんは大丈夫だからさばいてんだよ。
まあね、
うん、
うんうんうん。
まあひどい娘だ、悪いやつ
だって怖いじゃんね。
まあ、それももしそのフグだって知らんかったらパクパク食べとったかもしれませんよ。
そうよ、うん、うん、そうそう、
だから知らない方が幸せなんだよ。
知らない方が幸せ。いやそうでもないと思うよ。だってなんとなくね気づいてるからセミナーに行ってるんでしょ。自分の人生がなんか違ったっていうのが。
なんでだって多くの人はセミナーに行って生き生きした顔してんじゃん、うん、
でも
効果があるかないかどうでもいいんだよあんなもの。
ずっと通ってるよね。でもね、
だから通いたいんでしょ。だって
あいやね、これでね、
うん、
そう、まあそうなった原因がね、
うん、
私ねあの子供の頃のキャリア教育とか、
うん、
子供の頃にね なんか自分の人生の描き方を間違った描き方を教わっちゃったんじゃないかなっていう気がするんですよね。
あ、描き方を教わるからダメなんだよ。
おーおーおーおお、
うん、お、あの、そんなの信じちゃダメなんだよ、学校で習うようなことを。
そうか、
それはそうだよな。だってさ、うん、学校で習うようなカリキュラムになって落ちてくるまで何年かかる。だって
うん、20年ぐらいって言いますよね。
うん、うん、まあ服読本系とかね、
うん、
なんかの取り組みとかって言っても 4,5 年は経ってるでしょきっと。そしたらさ、 4,5 年前のことだから、
うん、
別にね 4,5 年前の古雑誌でもいいわけよ。
ああ、古雑誌、
うん、
古い
古雑誌見るとなんか、ああ、ちり紙に交換できるかなみたいな。まああれも嘘なんだけどさ、分かんないだろ、春人とか。
そうですね、ちり紙って、ああ、うん、分かりました、
うん、昔ね、ちり紙交換ってあったんだよ。
へえ、雑誌、古雑誌持ってい
く。そう、新聞とかね、雑誌とか出すとちり紙にしてくれる。
へえ、
これがね、やっぱりね、リサイクルブームの火付け役になるんだけど、まあ嘘なんだよこれも。
そうですか、
うん、エントロピーの法則からしたら嘘なんだよね。
嘘なんだ、
うん、古紙の方がコストかかるんだよ。まあバレてるけどねもうね。俺たちの頃から。
ああ、じゃあもう最初から嘘だって分かって、
うん、
なんかそれを今までずっとリサイクルとして続いて
る、うん、でもね、便利だったんだよ、取りに来てくれるから、新聞雑誌をね。
おお、
で、どんどん、昔ほとんどの家庭が新聞取ってたからさ、1ヶ月もすると山のようにたまるんだよな、あれな。
うんうんうん、
ほんでちり紙交換車みたいなのが来たら、おー来たで来たでって、おさんここじゃーとかって言って呼びに行ってたよ。何の話だっけ。脱線した。
すごい脱線しよう。
キャリア教育がいけないと。
そうそうそうそう、
だからキャリア教育なんかするからいけないんだよ。
ああ、
する必要ない。
うんうん、
大体ね、
うん、
何かの描き方とかって教えるからいけないんだよね。描くのは自由に描けばいいわけで、
うんうん、
学校でさ、うん、絵の描き方を指定するじゃん。
ああはいはい、うん、
あれそもそも間違いで、絵なんて好き勝手やったらいいんだよ。
うん、そう思うそう思う。
そう、
うん、
で音楽の授業でさ、
うん、
なぜかみんなリコーダー、なぜかみんな鍵盤ハーモニカ。今なんていう、鍵盤ハーモニカ、
鍵盤ハーモニカじゃないですか、
うん、その
ままピアニカじゃない、
あ、両方言ってました、うん、昔からもね。
ああそうな、
うんうん、
まあ何でもいいけど、
うんうん、
楽器好きにすりゃええが、
うんうんうん、
なんかここまでの音階でやるから好きに持ってこい言うたらいいんじゃないんですよ。
ああ、私ね、疑問に思ったことはね、音階が決まっとるのもちょっと疑問だった。
ああ、
うんうん、
あれ音階ってさ、なんか周波数のプラスマイナスで見るとおかしいんだろ。
うんうんうんうん、
ちゃんと正しく上がってないけど、
ああ
不規則に上がったりしてるみたいな。
あ、うんうん、私途中で半音が来るのはすごい不思議だった。
うん、
うん、でと、なんかね、ある時違う音階がいろいろあるんだっていう、音階じゃないけど、
うん、
なんか違うものがあるんだということを知ったんですよ。
うんうん
うん、で昔の音楽とか民謡とか、
うんうん、
ね、そういうの一切教えないでしょう、学校でね、うんうん、
日本のさ、神楽の何、太鼓とか笛とかって、
うん、
何も譜面とかないんでしょ、あれ、
うんうんうん、そうらしいですね、
うんうん、それで伝承していくんでしょ、
うんうん、
なんかすごくない？
そうですね、何もないのに、うん、聞いて覚えろみたいな感じですかね。
多分そうなんじゃないの。
いや、私楽器やってるけど、
うん、
聞いて覚える方が自然じゃけ。
ああ、
うん、いや、こう紙を見ながらこうやってやったら間違いなんか、
それおかしいじゃろう、だって音なんじゃん、
うん
うん、何の話。
いや、キャリア教育、
キャリア教育はしなくていいっていう話。
いや、あんなもんやっちゃダメだと思う。
うんうんうん、なんかね、
うん、
子供たちの話を聞いてると、
うん、
いろいろね、先生の価値観がこう入っちゃうみたいで、
うん
うん、で、まあ、これもいろんなところで言ったりもしてるんだけど、例えば子どもたちがこう政治家になりたいとか、大人が聞いてちょっと突拍子もないようなことを言うとしますよ、
うんうん、
でそしたらね、ちょっと現実的に考えなさいよっていう制限が入るよね。 はあはあ、なぜか先生がそう言うね、
はあ、お前には無理だみたいな感じにな
った。そうそうね、それもね最初はね自由に未来を描きなさいっていうとこから始まる、はあ、だけど自由に描いたら、うん、いやもうちょっと現実的に考えて絵が始まる、
うん、
でそういう風にやってたらだんだんね、うん、自分は英語が得意だからキャビンアテンダントとか、
うん、
数学が得意だから数学の先生、
うん、
とか家がなんとかだからなんとかになりたい、うん、とかそんな感じでねどんどんどんどん狭まってくるよね。
なんかね数学が得意だから数学の先生ってそれやばいよねなんか数学が数学にしかできないような。
本当ですね。
もうそういった段階であのその子に教えた数学教師は落第させた方がいいね。
ああ。
教える側がね何かを教えて、うんうんうん、子供がその人から数学を習って数学の先生にしかなれないってもし思っていたら、
あそうかそうか、
うん、
数学を何も役に立てないものとして捉えてるってことでしょ、
うんうんうんうん、生活の中に生きてないよね。
うん、音楽が得意だから音楽の先生っていうのも同じだよね。
英語が好きだから英語の先生も同じか。
うん。いやそうじゃなくてね、英語の先生とか数学の先生って、
うん、
元来はそれだけを専門職にした人から習うべきじゃなくて、
うんうんうん、そうだね、
うん、
本当よ。
こうなんよ、
うんうんうん、
あのねよくわかんないけどね、こう例えばこう昔 の, あのお城の石垣のこの反り返りみたいなのあるじゃん。ああいうのが作れる人が数学を教えたらいいんだよ。
本当だね。
ちゃんと計算というかこう、
そうそうそうそう、
どうやったら綺麗にできるかみたいな。
そうそうそうそうそう。なんか屋根のこう、うん、こう反り返りとかあるじゃん。なんかこうお寺のさ、こうこんなやつね。
石垣の反り返りはね、あれがあるから強いんだって。
へえ、ああ、下がこう、うん、土台が強くなるから。
うんうんうん、そうそうそうそう。
でそれが崩れないようにこう積むっていうのがなかなかね。
うん、
なんか計算してもなかなかできないらしいぜ。
うんうんうんうん。
で机上でできるのと、
うん、
実際にできるのは違うじゃん。
そうそう、うん
うん、だから実際にできる人から習うべきだと思うよ、
うんうんうん、
俺たちレンガ積むだけでもな、うん、大変だったらまっすぐ、うん、同じ形のものをこう積むのにさ歪んでいくんだぜ大変だよ。
本当ですね、
うん、
昔の人の方が頭良かったよね。
うん、まあそういうことよな。
うん、あそうか、コンピューターもクレーンも何もないのに自力でやるんじゃもんね、
う
ん、
そうそうそうそう。 あれだってさ、ね、小中学生が嫌いな滑車問題とかを駆使してんだろ、
うんうん、そうそう、う
ん、それをクレーンみたいにして、
そうそうそう、
人力クレーンみたいな、
うん、
感情と感覚に落とす学習っていうことか。だけどそれが、
うん、
頭の中とか髪の上とかじゃなくって、うん、実際にやってるからすごいことになってたっていう、
まあまあそういうことだろう ね。
でそのやったことが日常で必要じゃけもっとこう、うん、いるって思うんじゃないですかね、
うんうん、
これで感覚にすり込まれているから、
うん、
パソコンとかコンピューターとかが計算できないことをやっちゃうんだ、
うん、なんか昔のね築城の名手とかさいるじゃん、
うんうんう
ん、でそれはなんかこう有名な大名の名前になってたりするけど、
うんうん、
実際築城する人たちっていうのは、
うんうん、
近隣の農民とかなわけじゃん、
うんうんうん、一般の人よね。
そうそうそうそうそう、うんうん、まあもちろんねなんか旗振り役は偉い人がやるのかもしれないんだけど、
うんうんうん、
実際作業に当たって、
うん、
その作業に当たる人がそれを理解してないとできないわけじゃん。
うんうん、そう思うそう思う。
そう、
うんうん、
なのでいろいろ田舎とか行くとさ、なんかすごい棚田とかが残ってたりするでしょ、
うんうん、
あんなの農民が自力でやったんでしょ、
うんうんうん、
それがきれいに残ってるわけじゃん、
うんうん、
相当数学の名手だよね。
本当ですよね、
うん
うん、いやあの感覚に落とすっていうかね、
うんうん、
あれ自分でびっくりすることがあるんですけど、
うん、
あの例えば私あの工場に勤めてたことがあって、
うん、
それ部品とかを箱詰めにしてそれ出すんだけど出荷するんだけど結構な確率でこの重さが分かるよね、
うんうんうん、
何十グラム単位で、うん、でなんかあの食堂のおばちゃんなんか200グラムのご飯って言ったら必ずきっちり200グラムをやっていくでしょう、うん、それが数学当時の人は数学と思ってないのかもしれないけど、うん、 それと組み合わさって、うん、体に染み込んでるってなったらすごいよね。
まあね、でもね、うん、感覚的にそれがあのきちんと分かるようにっていうのは結構いろんなところでそういうことがあったんだよね。例えばお寿司屋さんなんかでもそうじゃん。
うんうんうんうんうん、うん、一粒が分かるっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。でそこまでやっぱり修行を積んだっていう部分もあるんだろうけれども、
うん、
当時はそれがすごいことだったんだと思
う、うんうんうん、
ということは僕たちは感覚的にはさすごく鈍感になっていて、
うんうんうん、
今測りがないと測れないとかさ、
うんうん、
もう鈍くなってるのか、
うんうんうん、
料理なんかでもみんなそうじゃん、
測ってやる、
ね、なんでレシピなんだ、
うん、
誰が言い始めたレシピって、
うん、
A塩梅にすりゃいい
料理本売りたい人かな、
うん、いやいや調味料売りたいやつらだよ。
ああそうかそうか、
うん、そういうところのやっぱり価値観なんだろうな、
うんうんうん、そういうのがなんかすごい刷り込みになっていて、
うん、
自分たちのこう行動範囲を狭めているとか、
うん、
そういうことをねすごい信じてるから、こうテレビとかで言われるとすぐ信じちゃうよね、
うん、
それが本当なのかどうなのかっていうことを確かめようともせんよね。
うん、
ね、
うん。
うん。でそういうのがなんか生活すべてにこう染み込んでいて、
うん、
でそれで行動が狭められとるんだったら自分の人生じゃないじゃんって、
うんうんうんうん、
思うわけですよ。
うん、なんかすげえ脱線してる中でのなんかあのまともな話が今いきなり出てなんかちょっと新鮮なんだ。まあ大抵この話はね、あのテーマから大きく外れてしまうんだけど、なんだっけテーマは。
テーマ、うん、あなたの人生はあなたのものですよっていうことで、
うん、
そのね大人になってから自分の人生じゃないような気がするって、
うん、
なんか急に焦ってセミナー通いしたりするじゃないですか、
うん、
でそういうのはその子供の頃のキャリア教育とか、
うん、
で普段の生活の中でこうなんとなくこうテレビを見て、テレビとかさ、
うん、
そういうなんかネットでもいいんだけど、
うん、
そういうもので作られたブームが自分の中に入ってる、
うんうんうん、
でそういう生活をしたいって思っちゃうとか、
うん、
そういうことがね自分の人生、うん、自分自身の人生を追求していくっていう中ですごい邪魔をしてるような気がするんですよね、
うん、まあだけどねいつの時代もね、
うん、
そうなんだよ、
うん、
その時のムーブメントとかその時の社会の流れとかでそうなりたいって思うんだよ、
うんうんうんうん、
だから対戦中飛行機でブンブン飛べるって思った子たちが、
うん、
やっぱりパイロットになってっていうのを、
うん、
考えただろうし、
うんうん
うん、なんかもっと前の大正時代モボとモガの時代なんかだったらさ、
うんうん、
俺もモボになりたいとかさ、
うん、
私もモガになるのとかって思ってる子はいたかもしれないしさ、
うん
うん、だから今の子たちだったら何だろう、何になりたいのかな、
なんでしょうね、やっぱ
ゲームクリエイターかな
とかゲーマーとか、ここだったらプロ野球選手とかですかね、
ユーチューバー、
そうそう、
ヒカキンになるとか、なれへんねんな、
うん、まあ悪いことじゃないんですよ、
うん
うん、悪いことではないんだけど、
うん、
ちょっとこう情報遮断、
うん、
してみてもいいような気はするね、
うん
うん、
今どうせなら YouTuber 呼んできたりとかゲームクリエイター呼んできたり、その時の最先端を見せてあげたらいい、
あキャリア教育というよりも、
あえてねキャリア教育なんてしないんだよ、
うんうんうん、
もうあの広く社会見学できるようにインターネットがあるんだからさ、インターネットを使って、うんいろんな社会現象を見せてあげたらいいだけだと思うけど、
うんうん、
なんか教育しようと思うからダメなんだよ、
ああ、うん、そうね、
うん
うんうん、
絵を描かそうと思う必要ないじゃん、
うんうん、
描きたかったら描くよ勝手に、
うんうんうん、
笛吹かしたいなんて思うんじゃないよっていう話、
うんうんうん、そういえばね先生になるためのなんか授業みたいなのがあってね、
うん、
でそういうのに出たことがあるんですけど、
うん、
教育というものは目標があってするものだから、
うん、
授業に一つ一つ目的を作りなさいっていうのがあるわけよ、
うん、
まあそれ一面正しいですよね、
うん、
だけどねその答えを誘導しようっていうのはちょっと間違いかなっていうような気はする、
うん
うん、
いやあのねあの答えがある中でのなんか目標って言ったらおかしい話で、
うんうん、
それを何に結びつけるかっていうのを示してあげるべきだと思うけどな。
ああ
、
でこれを習って、普通の生活で 何に一緒にするかみたいな感じ、
私ね、あの学校でさ音楽を横一列で習うのは、ダメと思う。音楽が楽しくなくなる人がどれだけいるか、だってリコーダーできないだけでさ嫌になるでしょ、鍵盤ハーモニカできないだけで嫌になるでしょ、いいじゃんトライアングルだけでも、
歌よりはいいよね、
カスタネットだけでもいいじゃん。音楽って楽しむものでしょ、
まあ、
苦行しちゃダメだよね、
それ言ったら美術もそうだね、
絵なんてね自分が好きなように描いたらいいのよ、人から教わって描くもんじゃないでしょあれ。
ああそうか、それを考えたらそれに点数がつくのはちょっとおかしな話だね、
かなりね、だって俺が描いた絵って美術の先生とかなんとか画伯とかさなんとか美術評論家とか絶対俺の絵は真似できないぜ
本当よ、
うん、
唯一無二のものでね、
そう、なんでお前に評価されないかなって思わんの。
はいはい、時間がそろそろね、やってまいりましたので、音楽を挟んで後半に入っていきたいと思います。
応援貢献夢の種。
さあ今日はあなたの人生はあなたのものですっていうテーマでお送りしましたが、かなり脱線してしまいましたけど、皆さんに伝わったでしょうか。あなたの絵はあなたの唯一無二のものなので誰に評価される必要もないということですね。はるくんどう思いましたか。
やっぱりこう 絵とか描いていてやっぱりそれ先生が何点って評価するわけじゃないですか、それ自分で描いて100点だと思ったから、自分で満足してる先生に出して25点とかって言うともう絵嫌いなって省てますよね。
あのなんか自己評点でいいと思うんだけどね、ああいうものって絵とか音楽とかさ、その他のものでも何でもいいじゃん、なんかねあの数学とか国語とかで決められた範囲の中で点数つけられるのまあそれは一部しょうがないと思うんだよ、だけどそれを自分の何か表現にこう使った場合に、そこに評点つけられる必要はないじゃん、でねやばいのはね国語のねなんか詩を書きましょうとかあるじゃん、あれは評点いらないよ、全100点にすればいい、だって詩って自由でしょ、自分の創造物で あれば、それに評点つける必要がある、
あの私ねもっとね自分に軸を置くべきだなと思ってます、あの生活をする面でね、何をするにしても周りがこうだからって、あんまりか考えなきゃいけませんよ当然ね、だけどそれが本当に自分にとって必要なものなのかどうかをきちんと考えて、自分を軸にして生きていくべきだなと思います。
そうだよな、なんかそこをやっぱりきちんとその大人が考えないとさ、大体子供が被害に遭うんだよな、ただ被害に遭ってるっていうふうに思ってないとかね、あのそれすら考えてない大人も多いので、やっぱり気をつけなきゃいけないな、
そう今最近すごくそれ思うんです、もっと自分を軸に、で子供自身がやりたいことをもっと尊重して、でそのためには我慢もあるよっていうことも教えないといけないし、
そう自分がやりたいことをやるために一生懸命我慢するとか一生懸命学ぶとかさ、なんかそういうところのねバランスを教える必要がある。
そうですね、
は
い、では今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではバイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバイ。